5.5
朝日大学
法学部生による
ラジオ番組、
せーの、
朝日大学放送局
始まるよ。
皆さんこんばんは。今週も朝日大学放送局の時間がやってまいりました。早いものでもう5月もおしまい。番組が始まってからあっという間の2ヶ月だったけど、今日初めて聞かれるリスナーの方も見えるかもしれないので簡単に番組紹介をしますね。朝日大学放送局とは、岐阜県唯一の法学部を有する朝日大学の法学部生である私たちが、日頃勉強している法を使ってさまざまな問題をバッサバッサと切っていく番組です。ですから番組タイトルの朝日大学放送局の法は、放送の法ではなく法律の法と書きます。法律の固いイメージを取っ払って、毎週30分間私たちと一緒に法律について考えてみませんか。また法律だけでなく、学生の視点から地域の情報を収集し、放送エリアの皆さんに様々な情報を提供していきます。真面目だけどちょっとバラエティーな朝日大学放送局、スタートです。
この番組は FM ワッチのスタジオから放送しています。
刑法、民法、商法、民事訴訟法、刑事訴訟法、これが六法の基本だよ。
朝日大学放送局。弁護士さんに聞いてみよう。
このコーナーはリスナーの皆さんから寄せられた法律に関する質問に対し、岐阜県弁護士会所属の先生に回答をしていただくコーナーです。前回に引き続き、今週も須見先生にお越しいただきました。須見先生、よろしくお願いします。
こんばんは、よろしくお願いします。
お願いします。
よろしくお願いします。さて、今週はペンネーム岐阜に咲く花さんからの質問です。隣の家には非常に大きくて立派な竹やぶがあります。毎年春先になると私の庭にも竹の子が生えてくるようになりました。せっかくのタケノコだし、私の家の庭に生えてきたんだからと毎年勝手に食べていたのですが、最近どうも家の床が盛り上がってきました。調べてもらったところ、床下に生えてきたタケノコが家を少しずつ盛り上げていったようです。隣の方の費用でタケノコを除去し、家を元に戻してもらいたいのですが、今まで勝手にタケノコを食べていたため、そのようなことを請求していいか分かりません。こういう請求は可能でしょうか。それとも自分で費用は負担しないといけないのでしょうか、という内容です。須見先生、教えていただけませんか。
はい、ズバリお答えしましょう。
あ、お願いします。
地面から生えてきたタケノコは取って食べても良い。
あ、それは
いいんですか。
嬉しいですね。
はい、
実はこれは民法という法律にほとんどそのままの規定があります。
ああ、民法規定で、
はい。
隣の土地から根っこが生えてきた時には、その根っこを自分で切って取ってもいいですよという規定があるんですね。
いいんですか、切っちゃっても。
これはね、はい、ちょっと珍しい規定でね、
はい、
先ほど柿の木の話も出ましたね、
はい、
柿の木の枝がやっぱり境界を越えてきて、で柿の実をつけている、
はい、
さあこれは切って食べてもいいだろうか、どう思いますか。
あ、これはさすがに伸びてまだ実がついているのでダメなんじゃないかなって思うんですけど、
うん、法律的にはどうしていけないんだろう。
法律的にですか。 いやちょっとすいません、勉強不足です
ね、はい、音楽部生頑張れとこう言いたいですね。
はい、本当です。
あの実は原則から言うとやはり隣の土地から生えてきたものはこれ隣のものだろうということですね。所有権と言いますね。
そうですね。
と隣のうちの人の所有権があるのに、うん、それをこちらが勝手に切って食べちゃいけないというのが法律の大原則ということになってます。もちろん、隣の木の枝はこちらの土地の中に伸びてきてこちらの土地の所有権を侵害しているわけですけれども、
はい、
それを勝手に判断して枝を切ったり実を食べたりしたら世の中の秩序が維持できない、
はい、
やはり問題があるときには最終的には裁判所で判断をしてもらってそれに従いましょう、こういうルールになってます。
はい、
そうなんですか。
これを、まあ、法律用語で自力救済の禁止なんて言いますね、はい、聞いたことありますか。
自力救済聞いたことありますか。
あ、それは講義でやった覚えはあるな。
お、ちゃんと勉強してますね。
はい、ちょっと話が難しくなりましたが、
はい、
隣の枝を勝手に切ることはできない、
はい、
でも根っこは切ってもいい、したがってタケノコは切ってもいいし食べてもいい。なぜこんな違いがあるか考えたことありますかね。
なんで枝を切ってダメなのにタケノコだけ、タケノコっていうか下から地面から生えてきたら食べれてるって、
うん、
なん、やっぱ土を掘らなきゃいけないっていうのは関係ありますか。
これは法律ができてきた長い歴史があると思うんですけれども、
はい、
おそらく地面の中にあるものも枝と同じように相手方に切れっていうことになると、はい、こちらの土地の中に入ってきてもらって、はい、地面を掘り返してね切らせなければならない。
そうですね、
それはとっても大変だし、
はい、
また地面の中っていうのは見ても分かりませんよね。
分からないですね。
はい、
あの今の竹の子だって本当に隣の竹かどうか分かんないもんね。
そうです、
はい、
竹やぶがもう一つお隣にあったらそっちの竹かもしれないというようなことも関係してるんだと思いますね。
考えられますね。
さてもう一つ問題がありましたね、はい、その竹の子がいっぱい生えてきてとうとう家の土台を押し上げて家がちょっと壊れちゃったのかな。
はい、それはどうすればいいんですかね。
これはね、やはりね、隣の藪の管理、つまり竹の管理をしている隣の土地の持ち主がですね、
はい、
まあ藪を管理するんだったら隣の土地の土台に影響を与えないようにきちっと管理すべきであろうと、はい、こういう理屈が立つと思うんです。
あ、はい、
ですから原則的にはやはり隣の家をうちの竹が伸びすぎて壊したわけだから、
はい、
壊れた分の賠償の責任を負わなきゃいけないということになると思います。
ああ、
そうなんですね。
ただしね、実際にはこれはね難しいことが多いと思いますよ。
難しいことですか。
一つはね、
はい、
本当にうちの竹のせいなんだろうか。
ああ、そうですね。
竹の根っこは見えませんものね。
そうです。はい。
あるいは竹が昔から生えてきて後で家を作ったような場合に、
はい、
家を建てる方も地盤の調査をもう少しすべきじゃなかっただろうか。
あり得ますね。
とかいろんなこう議論が出てくると思います。
はい、
そんなことを注意してください。
はい、わかりました。
すみ先生ありがとうございました。
刑法、民法、商法、民事訴訟法、刑事訴訟法、これが六法の基本だよ。
こんなとこあったの？のチャリンポ。
チャリンポ。
このコーナーは私やっちんが大学を起点に独自の観点でおすすめのスポットを自転車で散策し地域の情報を発信するコーナーです。
さあ今回はどこへ行ってきたの。
はい、今回は瑞穂市にあるサボテン村というところに行ってきました。サボテン村は朝日大学から北西の方角に約5キロ、自転車では約25分走ったところにあります。東海道本線の穂積駅からは タクシーで10分ですね。一級河川の五六川沿いにあります。
サボテン村ってどんな場所なの？
サボテン村は世界一のサボテン生産面積、日本一のサボテン販売を誇る観葉植物を栽培し全国に出荷している企業で、サボテンの寄せ植え体験などができる場所だよ。サボテン村は株式会社技工園という企業の関連会社なんです。サボテンを栽培し販売のきっかけとなったのは、技工園の社長が小学5年生の頃サボテンの花が咲くのを見てサボテンが好きになり集め出したというのが仕事につながったそうです。
ところでなんでサボテン村ってネーミングになったのかな？
いっちいいとこつくね。
いやいや、
それにはエピソードがあったんだよ。
へえ、エピソード？
以前技工園に梶原拓元岐阜県知事がよくいらっしゃっていたそうです。
うん、
その時に社長と梶原元知事が今現在、まあ当時なんですけど、
はい、
岐阜県に99市町村あるからあと1つで100市町村になるし、面積や生産量を増やして村にすれば100個目の市町村になるからサボテン村っていうのはどうだろうかというお話をしたそうです。それがきっかけでサボテン村という名前になったみたい。
へえ、結構深い話だね。
うんだよね。サボテン村は今現在では栽培面積が10万平方メートルあって300種類もあるサボテンを栽培しているそうだよ。サボテンのネーミングでチュクリンやラブラブハートといった商標登録しているものが数多くあるそうで、本当に私も見ていて全然飽きませんでした。
なんかチクリンって可愛い名前だよね。
でしょ、チクリンって名前にしたのも理由があるんだよ。
う
ん、
またまたやっちん、今のどうせ作ったんでしょ
う。違うよ、本当だって。サボテンって子供たちにはあまり名前が知られていない植物らしくて、サボテンはトゲがチクッとしているからチクリンという名前にしたら親しみやすいと考えてチクリンという名前をつけたんだって。
へえ、なんかいいねそういうの。
うん、サボテンは英語でカクタス、中国語で仙人掌っていうらしいんだけど、社長はチクリンという言葉が世界共通語になるよう目指しているらしいよ。
いや、子供の視点の発想って大事だよね。
うん、
でも世界か、スケールの大きい話だよね。
ほんとそうだよね。あと観葉植物を栽培している場所もあったんだけど、その場所は植物から発するマイナスイオンですごく澄んだ空気で、植物の力って本当癒されるなって感じました。マイナスイオンを発する植物は病院や喫茶店から注文が来るそうです。
癒されるなら喫茶店や病院には最適なアイテムだよね。いや、勉強ばかりでストレスが溜まっている僕もそんなサボテン欲しいな。
サボテンは毎日400から500ケース日本全国の地域に出荷しているらしいよ。
結構多いんだね、400から500ケースって。
うん、多いよね。サボテン村でも商品を購入することができるし、サボテンの寄せ植え体験ではサボテン、土の種類、鉢を自分の好きな組み合わせで作ることができるんだって。
じゃあオリジナルのサボテンができることだよね。
そう、そうなの。
いいよねそれ。
うん、平日では年配の方、土曜日には若いカップルの方が購入しに来るそうです。お客様のニーズに合わせた商品を提供していました。ハローキティというキャラクターのあるサンリオさんと共同で作ったキティちゃんの鉢もありました。
へえ、面白。
うん、取材が終わった後、私も小さくて可愛いサボテンと茶色い鉢を買いました。今部屋の窓際に飾ってあります。
そうなんだ、一つ植物があると運気が上がりそうだよね。
でしょ、可愛がって大切に育てたいと思います。今回の放送で紹介しきれなかったサボテン村の取材模様やサボテンの画像をブログにアップします。これからもどんどんおすすめスポットを探してチャリを漕ぎまくります。
刑法、民法、商法、民事訴訟法、刑事訴訟法、これが六法の基本だよ。
朝日大
イッチーが龍拳の事件を追う。このコーナーは私イッチーが龍拳に関する事件、事故、裁判などに関する報道に法学部生の観点からコメントをしていくコーナーです。前回は飲酒運転の事件についてお送りいたしました。先日新聞ネオなんだけど、2009年の1年間で刑法犯の認知件数が 27,928 件で、前年度よりも1,871 件減ったみたいだけど、やっちんはこのこと知ってた？
犯罪が減っているっていうのは知ってたけど、こんなに減ってたんだね。
うん、僕もびっくりしたよ。特に振り込み詐欺は140件、被害額約1億6000万円で前年より268件、被害総額約4億7000万円も減ったんだよ。県警の担当者は手口が広く知られるようになったことなどが大きいと分析しているみたい。そこで今回のテーマは振り込み詐欺について取り上げたいと思います。やっちんは振り込み詐欺ってどんな手口か知ってる？
なんとなくわかるよ。でもオレオレ詐欺とはどう違うのかな？
振り込み詐欺って電話やハガキなどの文章などで相手を騙し金銭の振り込みを要求する犯罪なんだけど、もともとはやっちんが言っていたオレオレ詐欺って呼ばれてたんだよ。
そうなんだ。
うん、その後手口が多様化してきて、それだけでは捕まえきれなくなったから、警察庁は振り込め詐欺という名称で統一することにしたんだよ。
へえ、そうだったんだ。
うん、
いつから名前が変わったのかずっと気になってたんだ。
あ、じゃあ今回知れてよかったよね。
うん、ありがとうございます。
いえいえ。でも龍拳も被害は減ったとはいえ、まだまだ事件はあるんだよね。うん、これは例えば、2009年7月に大垣で198万円の被害があったり、鏡ヶ原でも8月に193万円、11月に中津川で211万円、12月に多治見で430万円の被害事件が発生しているんだ。
ああ。
しかもいずれも60歳以上の方が被害者となっているんだよ。本当にかわいそうだよね、お年寄りを狙うなんて。
そうだね。さっきオラオレ詐欺から振り込め詐欺に名称が変わった時にいろいろ手口があるって言ってたけど、どのぐらいあるの？
今は主に全部で4つあるんだよ。
4つ？
うん、身内の緊急事態を告げて被害者心理を心配不安にさせるオレオレ詐欺、架空事実を告げて被害者心理を表沙汰にしたくない架空請求詐欺、融資話を持ちかけて借金を完済できると言って被害者心理を借金から脱出できるという融資保証詐欺、還付金があると告げて還付金がもらえると言って被害者心理を喜びに持っていく還付金等詐欺といった4つだよ。
そうなんだ。
うん、それに最近は犯罪のテクニックが高度になってね。
うん、
ATM からだけではなく宅配業者や小包み、定型郵便、Xパックなどを利用して現金を送金させているんだよ。
あー、やっぱり詐欺もテクニックが高度になってんのか。もしこれらの詐欺にあった場合はどのような対策を取った方がいいのかな？
うん、まずオレオレ詐欺の場合は3つあってね。そのうち電話1本ですぐに現金振り込みを要求するのは怪しいと疑う。
うん、
その2、電話を一旦切って本人または職場に連絡をかけて連絡を取る。
うん、
その3、本人と確認が取れない場合は警察に相談をする。
うん、
架空請求詐欺の場合はその1、身に覚えのない請求を無視して請求があっても断固拒否をする。その2、自分の家族、住所、氏名などといった個人情報は絶対に教えない。
はい、
この2つだね。
OK です。
融資保証詐欺の場合はその1、融資を受け取る前に保証金、手数料などの要求があった場合には詐欺と疑う。
うん、
その2、無担保、 審査不要等の甘い文句があれば詐欺と疑う、うん、この2つでね。
OK、 わかりました。
そして最後に還付金等詐欺の場合は、その1、各機関の職員が電話で還付について知らせることはないから詐欺と疑う、
うん、
その2、ATM で払い戻しの手続きをお願いすることはないから怪しいと疑う、
うん、
でその3、不審な電話があったら関係機関または警察に相談する。
はい、なるほど、
うん、これが詐欺の対策だね。
はい、 OK です。
そして共通して振り込め詐欺の電話、はがき、ダイレクトメールが来た時のために、家族みんなで対処法を事前に話し合っていくことが大切だと僕は思うね。
そうだね、
うん、
事前に対処法を話し合うことは大切なことだね。そうすることによって、いつ詐欺の電話、はがき、メールが来ても心にゆとりがあるから慌てて振り込むことはないと思うもんね。
そう、何事も前もって、詐欺だけではなく勉強とかいろんなことにもね。
勉強とかいろいろなことね。でもイッチーがそんなこと言っても説得力ないじゃん。だって勉強はいつもギリギリだし。
う、それを言っちゃダメだって。もうせっかくうまくまとめたのに。
事実なんだから
さて、今回は僕の身近で起きた詐欺について取り上げてみました。皆さんも詐欺には十分気をつけてくださいね。これからも岐阜に関する事件、事故、裁判などに関する報道を取り上げていきたいと思います。
朝日大学情報コーナー、
朝日 NOW。
このコーナーは朝日大学からの大学行事、イベント、施設紹介、入試情報など大学の情報を発信するコーナーです。本日の情報はちょっと気が早いですが、中学生の夏休み中の課題学習のテーマとしていかがでしょうか。昨年度に引き続き、今年度も中学生を対象とした裁判体験学習、ジュニアロースクールの開催を予定しております。このジュニアロースクールは岐阜県弁護士会のご協力のもと、中学生が裁判官、検察官、弁護士の役をそれぞれ3名ずつに担当していただき、他の参加者も合わせてグループごとで評議を行い、判決を発表し合うことにより、裁判の体験学習を通じて中学生の司法制度に対する理解を深めるとともに、将来の職業選択に役立てていただこうとするものです。これはですね、まだ一般に公表していない情報ですが、今年は7月27日火曜日午前10時から12時30分頃まで、朝日大学6号館7階にあります模擬法廷教室で開催の予定です。朝日大学にはなんと裁判所の法廷さながらの模擬法廷教室があるんですよ。ここで裁判官や検察官や弁護士になった気分で裁判を体験していただくわけです。それで中学生であれば、住所、性別、学年、中学校の所在地に関わらず誰でも参加できますので、ふるってご応募ください。また模擬法廷教室の隣の講義室で模擬法廷内の模様をリアルタイム映像で映し出しています。保護者の方もどうぞご一緒にお越しください。お問い合わせ先は電話番号 058-329-1079、 朝日大学学事課法教育担当です。本日は中学生向けのちょっと早い新着情報でした。以上、朝日ナウのコーナーでした。さて、朝日大学放送局第8回目はどうでしたか。 エンディングテーマ曲は朝日大学プロモーションソング、シンガーソングライター石井理香さんの僕の道。
いくつ僕の願いを描いてみても何も見えない、何も響かないよ。たった焦るばかりで、レールに乗るのも無限に広がる自由もなぜか今は怖いんだ。僕はどうしたいんだろう。流れる熱い雫も。
第8回目の放送が終わってしまいますが、今日も勉強になることが多かったよね。
そうだね、タケノコと柿って違うんだね。タケノコは食べてもいいけど柿って食べちゃダメなんだね。
そうだよね、気をつけないといけない。
また勉強になりましたね。
そうだね。
最後に番組のブログの URL とメールアドレスを紹介します。URL は http://amebro.jp/low-watch/ またはメールアドレス low-watch@alice.asahi-u.ac.jp までよろしくお願いします。
お送りしたのは朝日大学法学部のイッチーと
やっちんでした。では来週も朝日大学放送局をお楽しみに。また聞いてね。それでは
バイバイ。